お願いします。
話の上手い人下手な人の違いは何でしょうか。
なるほどね、はい。まあ、僕が考えるに話の上手い人下手な人って何が違うかっていうと、相手の頭の中に自分が喋った言葉で映像が浮かぶかどうかだと思うのよ。まあ、テレビだとか映画みたいな形でそのビジョンがその浮かんでるかどうかで、もちろん喋っている人と聞いている人は同じ映像を見ていなきゃ混乱してしまうから、ちゃんと同じ映像が浮かんでいるかどうかだと思うんだけどね。僕はちなみに、結構上手な方だと言われています。で、多分下手ではないと思うのよ多分ね、多分営業職やってる人みんな上手いんだと思う。うん、特別僕がめちゃくちゃ上手いかって言われるとそれはちょっとわからないけど、まあまあまあ下手ではないんじゃないかなと思うわけよ。で、実際、うちの子供たちはその例えばなんかの映画とかの解説をするとか、見てないやつ教えてとかって言われた時に、僕が喋った方が分かりやすいとはよく言うのよ。で、それと反対に一番下の、ね、息子がね、これがね言葉足らずで喋りがね、まあ、下手なのよ、まあ、上手とはちょっと言い切れないのよ。でよく学校で起きたこととかよく喋ってくれるんだけど、ちょっと何言ってんのかよく分かんない場合がよくあるのよ。で、これ何なのかなとか思ったら、多分ね言葉が抜けてたりとか、多分言葉が完全抜けてるんだと思う。主語が抜けてるとか、自分のやってる言ったことやったことに一生懸命喋ってて、相手の環境とかが完全に喋るの抜け落ちてるから、それ誰に言ってたのとか、いつの話とか結構よく分かんないんだけどっていうのが出てくると思う。混乱してしまって、で、何よく分かんないんだけどっていう話になってくると思うのよ。で、話の上手い人っていうのはその辺の、まあ、5W1H っていうか、あの辺のがちゃんとしっかりされてるから、誰がその誰にどのようにしたとか、何をしたとか、なんでそんな風に思ったとか、その時どういう感情になったとかっていうのをこと細かく言ってくれるから分かりやすいんだと思うのよ。その身振り手振りとか感情表現とかも全部交えて言うからだと思うんだけど、であとあれだと思う、たくさんの、まあ、語彙を知っている、語彙っていうか、まあ、難しい言葉は言わなくていい、分かりやすくて簡単で相手に伝わる言葉をたくさん知っているかどうかで、まあ多分難しい言葉を使わないっていうのは多分一つあると思うんだけど、難しい言葉なんか使われたら分かんないからね、分かんないよって言われちゃうから、その分かんないっていうのをなくすために簡単で分かりやすい言葉で伝えると。そして相手の頭に映像を浮かばせるような喋り方ができると。だから聞いてる方も映像が浮かぶから、ああなるほどなと、見たことのない映画とか見たことないテレビだけど、だけど映像が浮かぶっていうことができるかどうかだと思うんだよね。で、それがじゃあできる人はいいじゃない、
はい、
もっとまあトーク力を磨けば良くなっていくと思うんだけど、じゃあトーク力のない子、喋りがねちょっと上手じゃない人はどうしたらいいんですかと言われたら、
はい、
いい方法は一つあります。これ僕が開発したわけじゃありません、
はい、
島田紳助が言っていました納得したね、あなるほど。ちなみに島田紳助も今の僕が言ってたこととほとんど同じこと言ってた、うん、映像が浮かぶかどうかだっていうふうに言ってて、あーって僕が思ってる言ってることと一緒やと。僕が喋ってる時もただの言葉を喋ってるんじゃなくて、そこの場に浮かんだその映像、何が起きたとかどうなったとかいうその映像を喋ってるんだと。だから多分相手も伝わりやすいんだと思うんだけど、その映像が自分自身も浮かんでなかったりとかすると多分なかなか喋りがねあんまり伝わらないんじゃないかなと。だから喋りの上手い人って結構例え話が分かりやすい人って例え話が多いと思うのよ。だから僕もなかなか前に話が進まないじゃないか長えんだよとかなると思うんだけど、まあ例え話が多いからかなと思うんだけどね。で、じゃあどうしたらその 話がねうまくなれるかっていうと、道案内をした方がいいって島田紳助言ってたのよ、
はい、
あなるほどなって、道案内が上手にできるようになったらきっと喋りもうまくなるはずだって言ってるわけよ、
はい、
あなるほどねって確かになと。で道案内でスマホで見て言うんじゃなくてね、
はい、
あの電話でこう言うと、向こうスマホが使えない状態で、例えば車運転してますよっていう状態で道案内してあげて、あの行けるかどうかとかだと思うんだよね。だそう思ったらおまわりさんも結構喋りうまいんちゃうかなあれねどこ行きたいんだけどつって、わからないっていうおまわりさんにあまり見たり聞いたりはしたことないし、そう思ったらやっぱ多分喋りがうまいんやろうなと思うわ、うん、でそう思ったらさ、カーナビがなかった、これまあまあカーナビあったけど営業車にはついてない、スマホはなかった時に、僕は愛知県の名古屋に行ってたわけですよ。全然知らん町を、知らない町を車で行けって言われて行ってたわけよ。あの住所はどこどこだと、でいや行ってこいとか言われるわけよ。で何にもなんか地図見て、どこだどこだどこだって調べて、でああここかって言って、で近くまで行ったらあの電話してこいとか言って言われるわけよ、上司から。分かりましたって言って、で近くまで来ましたとか言って、ま、どこどこの交差点まで行きましたとか言って言ったら、よし分かった、じゃあそこの交差点をな言って、そこまっすぐ行くんやとか言って言われるわけよ。俺はね、あの2つ目の信号を左だとか言ってこう言われたりとか、こう電話越しでこう言われて行ってたりしてたわけよね。今思えばさ、ようそんなんで言ってたなと思って、全然見ず知らずの街を全然知らなかったから。で名古屋市にいてて、で多分愛知県の人は知ってると思うけど、豊田市に行く時ってなんかね、あの高速道路を使ったら逆に遠回りだとか言われたのよ。知らなかったよ。だって高速道路を使った方が絶対早いと思ったから、僕高速道路でずっと行ってたのよ、
はい、
そしたら高速道路使ったら逆に遠回りやで、もっと早く近道があるよって言われて、って言って、高速道路で行く方が早いと思ってた、そりゃスピードは速いかもしれへんけど遠回りやで言われてそうなんですかとか言って、それぐらい全然知らなかったのよ。そんな僕がまあ地図やね前輪の地図なんて持たせてくれなかったから、そのね自分で買った愛知県の地図みたいなこうマップ見て、よでっかいね、あのこう広いマップ見て、交差点名見て、あここ行くんやって、今ここかっつってよう行ったなと思って、今思えば、うん、今ナビでもう完全にね、もう次の信号右です左ですって教えてくれるから、今思ったら昔のナビなんてようやったなって、今そんなんで行け言われても行かれへんなと思って、今思えば大学の時にね三重県に出たわけですよ、うん、でその時に神戸のルミナリエに行こうよと、行ったこともないのにその関西の関西ロードマップみたいなこう薄い地図だけは持ってたから、それ持って行ってたよね。よう行けたなと思って、今考えたらね、今ナビがあるから楽々行けるじゃない。でも内田さんどうですか、あのナビなしでもどこでも行ける人、
場所によっては大丈夫ですけど、ちょっとずれると どこか分かんないです。
あだよね、女性ですね、そういうのが多いよね。
お母さんもそうです。
あお父さんは、
お父さんも地図見てて迷子になってここどこやどこみたいになってます。
あ強い人はね、なんか地図だけでいいとか、ナビいらないとか言って、地図だけで十分だとか。
弟は家から5分って迷子です。サンバリが迷子
です。なんでやねん、 家の近所やろ。家の近所で迷子になるって聞いたことないわ。幼稚園児の頃とか
じゃなくて大人になってからです。
相当やね、ゾロやね、もう、
はい、
ワンピースのゾロやないか、
はい、
それそんな人いてるよね、
はい、
なるほどね。でもうちの弟も弱いかな、弱いと思うな、うん、でもナビはめちゃくちゃ楽、うん、あの滋賀県戻ってきて早速自分の車にね、あのもう地図でやってたけど、もうめんどくさいし危ないし、もうこれはもうカーナビがあった方がいいわって言って、カーナビを買った時の感動ね、めっちゃ楽やんかこれ、 だからもう今昔に戻って地図で運転して行けって言われたら行かれへんかもしれへんな、もうこんな面倒くさいの嫌やわってなると思うから、そう思うと、まあ、もうようやってたなと。で、まあ、だから今多分道案内することはあんまりないのかもしれないけどスマホがあるからスマホで検索せえやとか言われると、もう Google マップ見たらいいやんかっていう話になってくるから、そう思うとあれかもしれないね、あの話がトークが上手くなるあの練習場所がなくなってしまったのかもしれないね。ちゃんとさん、なんか知ってる、トークが上手くなるにはどうしたらいいかとか。
知らないです
そうだよね、道案内ですよ、うん、あの道案内でうまく道案内できたら、ああここねここねここねってこう映像が浮かぶから、その映像通りにその行った人も行けると思うのよ。多分下手な人って分からないと思う、その言われても全然分からない、結局どっち行けばいいのよっていう風になると思うから、道案内がねやっぱりいいかなと思うな。うん、なかなかね道案内、今道を教えることもなかなかないしねすることはなくなっちゃったんだけど、だけどまあまあ実際トークの上手い人下手な人っていてるからね。まあまあまあまあまあまあまあまあ、あのトークの下手な人でさ、あの、まあ、僕は俗に関西の方で面白いタイプだってずっと言われてきてたタイプだから、結構僕はオチをつけて喋ったりするんだけど、あのプライベートとかではね、あのまああれですよ、僕は名古屋行った時に一番びっくりしたのは、ある女性がですね、オチをなしで喋ってるって、でっていうえ今の終わりみたいなえそうよとか言って言われてね、それで終わりよ、もう何もないわよって、何もないんかい、何もない話しも喋ってたんかお前みたいな感じでびっくりしたことはあるけどね。まあまあまあまあまあ、まあ、難しいよね、トークが上手い人下手な人。あでも僕が思うには、あの僕が結構そういうの言われる、なんでかって言ったら、多分漫才とかをそういうのよく見てたり聞いてたり してたからだと思う。多分そういうトーク上手いじゃない、みんな漫才師とかお笑いの人ってみんなトークが上手いじゃない。でそういうお笑いでもな、お笑い番組好きって言ってる女の子いてるけど、そのお笑い番組見てるからといってトークうまいか言ったらトークうまくないもんな。どうなんやろうね、
はい、
やっぱ道案内がいいかもしれないねお笑い番組をいっぱい見てたらうまくなるんちゃうかって今思ったけど、女の子あれやね、あのお笑い番組好きだけど、でも多分あれただ聞いて笑ってるだけなのかもしれんね。自分だったらこういうな、ああいうなとか、そのトークを勉強してるわけじゃないから、
はい、
まあそういう意味でただ笑いに、テレビの前でただ笑ってるっていうだけやから、多分そういうトークのどうなんやろ、少ないからかなやっぱり、
はい、
お笑いのやついっぱいいっぱい見てたら上手くなると思うんやけどな、
はい、
やっぱでもならんか、ならんような気もすんな、分からん
見てるだけなんじゃないですか。
あやっぱりそうかな、はい、やっぱそうかもしれんね。
だからニュースも見てるだけみたいな。
あそうかもしれんね、
はい、
だってお笑いの劇場に見に来てる人たちが全員トークうまいんかって言われたら、多分トークそんなうまくないと思うのよ、
はい、
今思った、うん、だけど劇場に行くぐらいだから何度も何度も聞いてると思うんだけど、でも多分本当にただ聞いてるだけで、聞いてただ笑ってるだけなんかもしれんね。うん、あこういうふうに言ったら伝わるんだ、あ面白い、今度俺使おうとか、そういうことは多分思ってないだろうね、
はい、
僕は思ってました、うん、あこういうこと、あこういうこと言ったら面白いなって、使おうみたいな、ネタ帳で書いてる、書けてるわけじゃないけど、でもそれも言葉の中に、言葉の引き出しとしてグッて入れといて、またいつかの時に使ったろうみたいな合コンの時とかに使おうとかね、ナンパの時に使おうとか言ってその引き出しをね、あのずっと心のメモにずっとメモ書きしてたな。わあ俺やったらこうやって言うな、あえて言うな、こうやって言ったらウケるんちゃうかなみたいなことを、その合コンコンパとかナンパとかで披露してたかな、
はい、
まあね、まあまあまあそんなんもありながら、あの多分道案内ですぜひぜひあの道案内をして、そのお前何言ってるかよく分かんないよって突っ込まれる人は、あのそうやって言った方が、まあ、あとあれがあると思うよ、あのベロの筋肉を鍛えた方がいいと思う。千里さんもあのね 滑舌悪いじゃない、
はい、
まあ、僕もそんな滑舌いい方じゃないんだけど、滑舌悪い人っていうのはベロの筋肉が衰えてるんやって、
はい、
あんまり喋ってないからだとかいろんな理由があるらしいんだけど、あのベロを鍛える、なんかあのレロラララララとかなんかいろいろあるじゃない、 ああいう運動をずっとできるかどうかとか、あのウイロウ売りがいいらしいよ、ウイロウ売り、歌舞伎じゃない、狂言やとか、なんかウイロウ売りっていうのがあって、それが練習になるとかなんかあるみたいやからね。今 YouTube でいっぱいやってるよね。今ちょっと発声のことになっちゃったけど、声の出し方とか、なんか3年はかかるらしいよ、アナウンサーみたいなすごくいい声を出そうと、
はい、
あれは訓練でなるんやって。でもそんなすぐ一朝一夕とかでなれるわけじゃないから、やっぱ3年ぐらいはかかりますっていうふうに言うらしいわ。だってアナウンサーの人が喋ったらすぐ分かるもんね、あ違うって、
はい、
もう素人とは違う、もうね、あの音域っていうか言葉の響きが全然違うから、あってすぐ分かるじゃない、聞き取りやすいし、
はい、
あれやっぱ訓練らしいよ。そう思うとすごいよな。だから多分ある程度訓練次第でうまくいくと思いますし、喋りの練習、喋りのトークの上手い人の真似をするっていうか、そのこう喋り上手くなりたいなと思ったら、そういうのを真似しようとかやった方がいいかなと思います。一番は多分道案内です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。